聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書2章23節から28節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の62ページです。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大司祭の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。それでは、すべては人のためにと題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。安息日というものが今日の聖書に出てきます。私たちの前に礼拝をしている群れがあります。コングリゲーション・オブ・メッサイアっていう英語の礼拝ですね。それが終わって、その中の一人の役員の方が帰るときにおっしゃいました。そこでだったらですね、今から天気もいいし、礼拝終わったからゆっくり歩いて帰る、天気もいいからいい一日になりそう、いい散歩になりそうって言って帰りました。この今日の聖書の箇所のところもきっと同じだったんだと思います。ある安息日のこと、礼拝が終わった後でしょう。23節、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。考えてみたら、こんなにのんびりしたシーンはないと思うんですね。麦畑の中をイエス様とお弟子さんたちがこう歩いていきます。そしたらですね、イエス様が先に行かれてたのかな、その後ろから行く弟子たちがですね、ポッポポッポこう穂を摘み始めた。あるいは前にいた弟子たちかも分かりません。歩きながらですね、その麦の穂をポッと取って口に運んでいったんですね。そしたら、こののんびりしたシーンを見たパリサイ人が文句を言います。24節、するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。安息日、仕事をしない、6日間働いて1日休む、そしてその休みの日には神様を礼拝する、仕事をせずに神様を礼拝する、その日として定められていました。大切な神様に心を向ける日です。一人一人のアイデンティティの回復の日と私は言えると思います。神様と自分の関係を回復する日。そうなのに、このパリサイ人はその日にすることとかしないことにえらく気を取られています。麦の穂を摘むこと、そしてそれを食べることは、口に運ぶことは仕事だと考えられました。ですから収穫と考えられたんですね。それをしたものはダメだと言うんです。そしたらイエス様も彼に合わせるように話をされます。25節、イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。ダビデは妻の父親である前の王様に命を狙われます。妬まれます。そしてそこから逃げるために、彼は仲間と一緒に出て行きました。王様から逃げるために出て行ったけれども、行くところもない、 その中で仲間と共に部下たちと一緒に行ったのが祭司のところです。そして祭司のところに行って、パンかなんかありませんかって言ったら、祭司が、いや今日備えていたパンが残っているだけ、取ってきたのが残っているだけ、これでもよければありますがと言うと、イエス様はそれを、ダビデはそれを食べました。また部下たちにも与えて食べました。祭司しか食べないはずだったのに、本当にお腹が減ったダビデとその部下たちは、その祭司しか食べないパンを食べたではないか、それなのに私の弟子たちがお腹が減ってて、この麦を少しつまんで食べることがどこか悪い。これは本当に皮肉だと思います。イエス様の弟子たち、この時そんなにお腹が減ってたかどうかわからないです。ただポッと取っただけかもわからないんです。でもイエス様はわざわざこんな大きな話にされました。それは逆に、このパリサイ人たちがこだわっていることがあまりにもおかしいからです。今日の生死のところを一緒に読みたいと思います。出エジプト記の23章の12節、その1節前も見ますので、聖書をどうぞお開きになってください。出エジプト記の23章の11節と12節、旧約聖書、新改訳聖書でしたら125ページになります。125ページ、出エジプト記23章11節から読みます。7年目にはその土地をそのままにしておき、休ませなければならない。民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。これは安息年というものについて書かれています。土地も耕して収穫を得たら7年目にはそのままにせよ、手を触れるなと言われます。何のためか、民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。貧しくて食べ物が足らない、自分ってダメな人間かもしれない、いけない、なんとなく生きていけない、自分惨めに感じているかもしれない人たち、その人たちが安心して、いやあなたも食べていいんだよ、そのことを確認してもらえるのがこの安息年でした。それどころか、そんな自覚もない獣たちが食べていいっていう年でした。オリーブ畑もブドウ畑も同様にせよと書いてあります。そしてその次に12節、6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。なんか安息日って、自分が6日間働いて1日だけ休む日のように理解している方もいらっしゃいますけれども、そうじゃないですね。もちろんその意味もありますが、どちらかというと、あなたが使っている牛やロバに休ませるんだ、あなたの女奴隷の子、あなたの家、その方の主人の家で生まれた子供です、奴隷の子供がほっと一息できるため、在留異国人がほっと息を一息つくためだって言われるんです。奴隷、言われたことはやらないといけない、仕事はしないといけない、言われた以上のことを期待されるかもしれません。できなければ殴られたりするかもしれない、牛やロバこき使われることもあるでしょう。安息日は彼らが休むためだと言われています。アイデンティティを回復する日です。あなたがそうする日です。ひょっとしたらこの1週間疲れて傷ついているかもしれません。そしたらその傷を癒されるために礼拝はあります。孤独を感じてたかもしれません。 そしたらあなたは大切な家族であることを確認して安心する日、それが礼拝です。一方で何か後ろめたいことをしていたかもしれません。ごまかしていて1週間はまあこれでいいかで過ごしたかもしれません。今日はそれを修正する日でもあります。まあいいかで済まさないでください。あなたは宝物ですから、神様の宝物ですから、宝物として生きる必要があります。なんか中途半端な存在で忘れられているんだったら、忘れられたまま中途半端に生きることもそれでいいでしょう。でも神様はあなたを宝物だと言われます。そのような存在として生きることが神様に期待されています。そのために今日、あなたが大切な存在だということをしっかり心に覚えてください。昨日釣りに行きました。私たちの教会のですね、諸田幸太郎さんのアイデアで、東海幸子さんに運転をしていただきまして、私がですね、朝早くから釣りはやるもんだと思ってますから、5時に出たんですね。そしてビーバークリークという、ビーバースキルというところに7時ぐらいに着きました。で釣りをやったんです。釣れない。で日は昇ってたので大丈夫かなと思ったんですけど、着いた時にはですね、山のところには雪がこう薄くあったんですね。これは寒いかもなと思いながら、こう長靴の大きなようなやつですね、着て水の中に入って、やっぱり冷たいですね。それでも釣れるんじゃないかなと思いながら頑張ったんですけど、ダメで、そのうちに移動することになったんですね。ここは釣れないから別のとこ行きましょうっていうことで、で車で移動しようかなと思ったら、男の人が一人来て、でこれ何してるんここで、ここ釣れるかいみたいなことを言われてですね、私はポイント知ってるよ、実は釣ってきたとか言うんですよ。3日間泊まりでやってるって言うんです。そして午後からがとか言うんですけども、一箇所教えてくださったところに移動しました。でそこでまた釣りを始めたんですが、私はさっぱりなんですね。寒いばっかりで、どっかあったかい方に行って移動していくんですけど釣れません。そのうちに、あ、これはもうダメやなと思ってですね、私はもう冷たいし上がったんですね。それでも諸田さんは頑張っておられて釣ったんですよ。これ20センチぐらいあったかな、20センチぐらいありましたっけ、のあのマスをですね釣ったんです。もう1回目ですね、この車の方で待ってたんですけども、ただ食料補給に来た時だけはなんとなくですね、なんもないぞみたいな感じだったんですけど、釣った時はもう雰囲気でですね、私も幸子さんもすぐ分かりました。あら釣ったなってですね、そしたら本当嬉しそうに来られました。一匹うまくですね、やっぱりキャリアがあって、釣られました。でそれを喜んでしばらくしてから私たち移動したんです。そして私たちが移動したところは、そのフライフィッシングのですね、博物館のあるところでした。でその博物館が横にあって、そしてその 横のところにですね、売店もありました。あ、その前にですね、私たちはこのキャッツキルっていう町に行ったんです。町って言いましても、釣り具屋さんがですね、2軒あるんです、道路挟んで。でもう1軒はお土産屋さんがあるんです。その中にも釣り具が置いてあるんですね。あとは銀行があって、レストランがあって、あと2軒ぐらいあって、それで終わりなんです。それが町なんですね。いやー、こんなのがあるんだって、この町どうやって生きてるんだろうかなと思いましたけども、その中行って聞いたんです。そしたら、覚えときなさいと、魚もそんな寒いのに出てこんと、冬場は暖かくなってから、水温がある程度なってからだから、午後それから日没にかけて釣れる。で夏はクソ暑いから、朝と夕方、これはもう単純なことなんだから覚えときなさいって言われて、はいって言ってですね、出たんですけれども、それから私たちはその博物館の方に移動しました。で博物館が有料だったので、博物館はやめまして、そのお土産屋さんの方に行ったんです。そしたらお土産屋さんにですね、 割と年を召された方がおられて、高齢の方がおられて、でもいろいろ説明してくれるんです。で私、行く時にですね、私車の後ろに座ってたんですが、前に幸太郎さんと幸子さんが座ってて話してたんです。ビーバーズキルってどういう意味だろう、それから、キャッチキルってどういう意味だろうって話してたんですね。で私よくわからなかったから、その時その方に聞いたんです。どういう意味ですか。そしたら、オランダ語だそうですね。オランダ語でキルっていうのは川だから、ビーバーズキルっていうのはビーバーのいる川、キャッチキルっていうのは猫たちがいる川って言って、まあ中にいるわけじゃないですけども、そのあたりにいる川という意味だそうです。実際幸太郎さんが釣ってる時、目の前をビーバーが行ったそうなんですね。もう本当にいい恵まれた方だと思いますけども、私は何も見ませんでしたが、それを見られました。でその話をしてくださってる方がですね、まあ元気に話してくださるんですよ。身長はそんなに高くないんです。それで若い感じなんですけど、お孫さんが30いくつだって言い出したんです。はって思って、お孫さんって言って聞いたら、私ひ孫もいると。年齢聞いた、年齢は聞いたわけじゃなくて、ご本人が98だって言うんです。98で店番やってるんですね。ねえ、実は私の息子が書いた本があるって言ってですね、そのキャッツキルの町のことを書いた本があって、それを開いて説明してくれてたんです。いや実はキャッツキルってこういう意味があるんだよって。私フライフィッシングって最近のことだと思ったんです。始まったらじゃなくて、フライフィッシングってもうアメリカだけでも1860年ぐらいからあったそうですね。でイギリスではもっと前に始まってた。あの虫の形をしたのを毛糸かなんかで作るわけですね、針と。こんな芸の細かいことを、またそれで釣れるということをイギリスで始めてた。そしてまたここで始めてた。でその方はそういうことを説明してくれたんです。にこやかに話してくれます。そして私たちはお礼言ってですね、出ようとした時に、何のことを話した時かは忘れましたけれども、この方がですね、神様が知っておられるというようなことを口にされたんです。あら、この人は間違いなくクリスチャンだなと思ったんです。で私はですね、みんな車に一度戻ってから、ちょっと待ってくださいって言って、私の祈りのリストを持って彼女のとこ行ったんです。で私は実は、ニューヨーク日本語教会というところの牧師をしています。でお名前を教えてください、これからずっと覚えて祈っていきますから教えてくださいって言ったら、ニコニコ笑いながら書いてくれたんです。でドイツ系の方ですね。お名前はアグネス・ヴァン・プット、多分ドイツ読みだとプートになるんかと思いますけど、アグネス・ヴァン・プットさんです。そしてお祈りしていいですかって言ったらですね、カウンターの向こうから手をひゅいっと出されて、私と一緒に手を握って祈ったんです。で私はアグネスさんを感謝しますって、いろいろ話を聞いて励まされました。そして102歳まで免許をもらったそうです。だからまだ運転してるそうですね、98で。ただ家族からちょっとの往復だけ以上はするなって言われてるらしいんですけど、そりゃそうですよね、長生きしてほしいですし。でそういう免許ももらえて、神様ありがとうございます、ありがとうございます、この方とお会いできたことありがとうございます、どうぞこれからも導いてください、健康でありますように、そういうふうに祈って目をふっとあげるとですね、涙ぐんでるんです。そして、This meant a lot to me って言いましたね、本当に私に、大きい出来事、この祈りをありがとうというようなことを言われました。そして、絶対帰ってこいよと私に言われました。必ず帰ってこいって、で私もそれまで元気でいてねって言いました。私にとってはビーバーズキルでもキャッツキルでもなくて、アグネスキルです。アグネスがいる川になりました。私は魚は釣れませんでしたけれども、とてもいい出会いが与えられました。そしてこのニューヨーク日本語教会は、あなたがいて成り立つ教会です。
あなたの教会です。あなたの名前が呼ばれるニューヨーク日本語教会、アグネス・キルのように教会の前にはあなたのいる教会だと名前がつきます。それぐらいあなたは神様にとってとても大切な存在です。いないと絶対に困るんです。悲しいんです。あなたがぜひいてほしい、この場所はそういうところです。そして礼拝はそういう場所です。あなたはかけがえのない、いつもいてほしい存在、宝物です。そのことをしっかり覚えて安心してまた一週間歩み出してください。お祈りをします。全能の主なる神様、アグネスとの出会いを本当にありがとうございました。いろんなことがあったようです。98年ですから本当にいろんなことがあったと思います。友達もみんな死んだと言いました。悲しかったでしょう。喧嘩もしたり揉めたりもしたり、でも今命が与えられて、この長い長い時をいてなお生きてなお喜んでおられました。そして神様を信じ、一緒に礼拝して祈って喜んでおられました。感謝です。あの川はアグネスのいる川として私に残りました。主よ、ここにおられるお一人お一人もいろんな生活を歩んでこられました。苦しいことや悲しいこと、辛いことあったと思います。いない方がいいんじゃないか思われたこともあると思います。ここにいていいのか、そう思われる人もいるでしょう。いいのかどころか、あなたの名前が、その方の名前が刻まれた礼拝、それが礼拝です。この教会です。ありがとうございます。主よ、宝物である皆さんを心から感謝します。あなたが傷を癒してください。孤独でありましたら励ましてください。ちょっと力が抜けていたら、どんどんあなたの支えを与えてください。愛に飢えていたら、あなたが愛を注いでください。あなたが愛しておられる、また私も心から大切な愛するこのお一人お一人を、主よ、どうぞよろしくお願いします。あなたの大切な体の一部ですから、どうぞ見守ってください、導いてください。そして私たちも大切な方々と一緒に生きていますから、そばにおられる方を大事に大事にしていけますよ。そして叶うならば、アグネスのように98年100年と喜んで感謝して生きられますよ。そしてまた短かったら、その短い中でも安心して感謝して輝き尽くして生きられますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。